ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。今回も佐藤雅彦さんと一緒にお伝えいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、3月になってですね、だんだん春も近づいてきています。いよいよ桜の季節を迎えるわけですけれど、まあ、本市にもですね桜の名所いっぱいありますが、特に釈迦堂川の桜はですね、大変多くの皆さんに毎年おいでをいただいているその名所になっています。でこの桜に関してですけれども、実は今現在ですね、釈迦堂川の堤防の補強工事をやっていてですね、一部桜に関しては伐採を しました。まあ、それをこう痛ましく思う方々もですね大勢いらっしゃるかなというふうに思いますが、今回伐採した場所というのは台風19号で大変被災した立取町のですね一部区間、こちらをどうしてもですね堤防の上にあった樹木に関してはやはりどうしてもかさ上げする際に支障が出てしまう、あるいはそのままかさ上げしてしまうと木がかなり傷んでしまうという可能性もありましたので、やむなく伐採をしましたけれども、その他の桜については多分皆さんもご覧いただければ分かるかと思いますが、今まで通りの状況でありますので楽しみにしたいなと思います。
はい、
それでこの、堤防のかさ上げですけれども、管理者である県の方でですね工事を進めていただいていて、かさ上げ工事に関しては今年度中に完了を予定しています。そしてこのかさ上げだけではなくてですね、西川中央公園、立取町にありますけれども、そちらについてもですねこの中央公園を少し深く掘り下げてですね、水を一時貯留できる機能を持たせようというふうに今工事を進めてます。こちらについては令和4年度中の完了を目指していますけれども、これについてですねやはり大変な水害を経験した地域でもありますし、たびたびその内水の被害も出てきた地域であるのでですね、まずはこの一時貯留できる機能を持たせることで被害の軽減とですね、あとそのいわゆる避難をする時間をですねなんとか稼ぎたいっていう思いで取り組みますので、これができるから安全だということではないのでですね、住民の皆さんにもその点をご理解いただきながら、より危険が迫った際にはですね避難をしていただくという取り組みであります。
やはり災害から学ぶことっていうのもあって、被害を受けた方からは大変なんですけれども、我々も放送している身もですね、なるべく早くこう情報を出せるような形で対応できるようにしたいと思っております。
そうですね、前回のこの大変な被害の状況から、少しずつですけれども、その被害を軽減させるための対策っていうのがですね、それぞれ河川の対応であったり、あるいはソフト面のですね対策ということで今現在も取り組んでいますけれども、今釈迦堂川だけではなくて阿武隈川本線のですね、その対策っていうのも国の方で進められています。でその中で今現在浜尾遊水地っていうのが須賀川にはありますが、さらに上流にですね、今度はその、鏡石町であったり玉川村であったり矢吹町であったりっていう場所にその同じような遊水地をですね整備を進めたいということで国の考え方が示されています。で実際のところ流域全体でですね治水をしていこうということで、そうしなければなかなか災害は防ぎきれないっていう状況もありますので、 多くの皆さんがですね力を合わせて上流から下流までですね意識を同じく持って、これらの対策を進めていく必要性をですね、我々、須賀川も含めて議論させていただいています。実際のところ遊水地ができてですねそれは、その地域の方々のある意味財産をですね、ご提供いただくなり協力いただくっていう形でいろんな制約をしながら、下流域の安全を守るっていう考え方なので、そういう意味ではその下流の方々にはですねやはり上流のそのある意味こう犠牲を伴うことに対しての、ある意味感謝の気持ちが当然なければなりませんし下流は下流でですねやはりその災害の直接的な痛みっていうのがあると同時に上流の方々にもですね例えば自分の農作物を栽培しているお上等が浸水することになるわけですので、いろんな苦悩がやはりあるわけですから、ぜひその流域全体でですね、お互いの気持ちを分かり合えるような取り組みがやっぱりこの災害に向けての防災対策には欠かせないというふうに思いますので、その辺もぜひ市民の皆さんにもですね、ご理解いただければと思います。
こう先ほども市長もおっしゃいましたが。堤防があるから安心ということではなくて、やはりこの避難する経路についてもまた皆さんあらかじめね、いろいろ理解していただいて一番安全な形で素早く逃げるっていうこともね、頭に入れていただかないとなかなかこうここに流水地ができたから、できたから大丈夫とかそういうそうならない方がいいですよね。
そうですね。どうしても過去の経験っていうのを私たちこう記憶として残っているのであの時こうだったから今回も大丈夫だってこう考えがちな人たちも多いかと思うんですけれど実際のところ今降る雨の降り方っていうのは以前とは全く違いますし例えばそのインフラの状況であったりしてもですね例えば道路は舗装されていますし、そこは整備されているという状況で一気に水が川に向かって流れ込むあるいは川に向かって川が増水していればその手前にこう水が溜まってしまって溢れてしまうという状況が生まれてしまうので本当に以前とは全く違う状況がこの気候変動の中で起こりうるっていうことを常に意識していないといけないんだろうなと思います。
地球温暖化の問題もありますよね。
そうですね。本当にそういう意味では、毎年毎年全国 あるいは世界中でですねその自然災害が発生しているっていうのは全く今までとは違った状況が私たちのこう目の前にあるっていうことなので特にその水害に関しては水の循環は、海の水が蒸発をして雲を作って、それが山にぶつかって雨を降らせて、それが川に流れ込んでですねそしてまた海に帰っていくっていう状況なんですけど、それがその今までとは全く違った状況がどっかで生まれてしまっているっていうことを考えるとやっぱりこう流域全体でですね一時的にでもそのタイミングを少しずらすことで本市でも田んぼダムの取り組みが進められているんですが今度は県の方もですねそれに取り組むということになりましたので少しだけでもこう水がこう流れ一気に流れるのを少しこう時間をずらすことによって川がこう溢れるような状況を作らないっていうことがですねいわゆる流域治水の中でももしかしたら 大事なことなのかなと、雨は一滴ずつですけれどもその一滴がもう本当に大河になって水害までもたらしてしまうということなのでその一滴を少しこう時間差を置くことでですね、安全が少しでも守られればなと思いますので市民の皆さんにもですねその辺をこう意識していただきながら、自分のところからは早く水を出したいという思いはあるかもしれませんけどなかなかそういうことだけではですねなかなかこう被害に遭われる方もまた出てしまうということなのでぜひ少し意識していただければありがたいなと思います。
市民一人一人の意識が大切ですね、はい、以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。